んは総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
これまで鈴木先生とは MR 探偵小説大賞、角川新書探偵の現場、8月に放送した BS テレ東恐怖夜行など本当にいろいろとご一緒させていただきました。先生、次は何をコラボしていただけますでしょうか。
あのね、岡田真由美君、
はい、
君は僕の新作の小説の主人公になってください、はいはい、
ありがとうございます。本当ですか。
今書いている、はい、まあ、小説それから映画のね、はい、原作脚本の中で、
はい、
僕はね、探偵、女性の探偵も出そうと思って、その登場のその女性の探偵の名前を、はいはい、岡田真由美にしよう。
あ、嬉しいです。本当ですか。そんなことっていいんですか。
いいんだよ。
へいいん
だ。次のコラボはこれだ。
ありがとうございます。さあ、今夜も未来の扉を開いてまいりましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストは270億円の男と呼ばれる最強の経営者、リラクルの創業者で株式会社ティーズインベストメント会長の竹野内幸寛さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いや、あの、私はですね、竹野内さんの YouTube をいつも拝見しているんですが、
ありがとうございます。
その収益を上げるビジネスとして、うん、YouTube をどのように捉えていらっしゃるんでしょうか。
収益を上げるビジネス、つまりその YouTube で収益っていう意味ですか。
はい、はい、
あ、僕 YouTube の収益が今月にそれでも100万ぐらいなんですよ。で、まあ、多分半年ぐらいなんですけど、
そのリアクション、どっちにとっていいか分かんないリアクションで、
いやいや、いや、そんなには多くないと。
そうなんですね。
するなと、
だってもう今多くないという、
いやいや、もう10万人に迫るぐらいの登録者がいるんで、うん、あ、そんなもんなのかと、
うんうんうん、
逆に言うとみんな多分稼げてないだろうなって思うんですよね。はい、
はい
はい、なのでコンサルみたいに結構こう喋ってるんで、
うん、
これだけやったら100万円ぐらいは一社からでも取れちゃうわけなんで、うん、そう考えたら、あ、結構シビアな世界だなって思ってますね。
なるほどですね。うん、あの、鈴木先生はリング、うん、はい、ハリウッドでこう映画化されて世界中でもうすごい人気なんですけれども、うんうん、YouTuber のこの発信力っていうのをどういうふうに考えてらっしゃいますか。
僕も実は YouTuber ですよ。
そうなんです。
そうですよね。
うん、あのね、最近始めたんだけれども、僕は、まあ、船が好きでね、自分の船持ってるんだけれども、それでも船を持っていても港の入り方が分かってない船のオーナーがすごく多いから、うん、この関東近辺の、マリーナ、それから漁港の入港案内っていう、はい、自分の船で入りながらこの撮影しながら、はい、この灯台を右に見てこういうふうに行ったら、うん、この桟橋につけるっていうことを、あの、映像で撮って発信してるんだけれども、は
い、ちょっと聞いてるだけで面白くなさそうな YouTube ですもんね。
登録者数、竹野さん、はい、何人ぐらいだと思うの。
ズバリ言っていいんですか。
ズバリ
多分当たると思いますよ。
嘘だ。
僕ね、そういう感覚強いんで持ってるんですけど、多分登録者数100名、110名ぐらいだと思います。
10名もいないな。
すいません、僕ちょっと忖度入ったかもしれない。遠慮したかもしれない。10名いないんですか。
いないと思うよ。
え、うん、逆に僕聞きたいですね、うん、YouTube を続けるモチベーション。すごい。
それは俺の船の運航は遊びではないということの、まあ、ちょっと、
あ、
自己満足かなっていうところなんだよね。
いやいや、もうでも、あの、 YouTube なんて本当自己満足の世界ですよ。本当に、
は
い、
なるほど、
まあ、楽しくやってます、ね、
そう、楽しくやりたいですよね、
はい、ありがとうございます、
はい、すいません、失礼なこと言ってました。
食べない。
いや、面白いです、ありがとうございます。さて、今日はですね、竹野内さんに今手掛けているビジネスを通して、うん、経営の真髄について教えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ま、
はい、
あの、現在はどのようなビジネスを手掛けていらっしゃいますか。
ですね、今もう20事業ぐらいやってるんですね、まあ、リラクルっていうのを創業してバイアウトをして、
はい、
それから今4年ですけども、はい、そうですね、ずらずらっていうと、もうコッペパン専門店は失敗したんですよね、実は。
はいはい、
で、俺も失敗、
失敗なんですよ、僕の中で。で、まあ、その一つだけが大失敗してて、他はほぼほぼ成功してるんですけど、うん、韓国で高級食パン パーの専門店とか、うん、あとは化粧品とか健康食品の EC 販売とか、南でクラブとかですね、キャバクラだったりとかもしてたりとか、うん、まあいろんなことやってますね。アプリ開発とか販売もやってますし。
すごいですよね、はい、もう今そちらの方もお忙しくなってきちゃってるような状
況。そうですね、まあ、それはでも指示するだけなんで、うん、もうほとんどメールとか LINE とかだけですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、YouTube に使う時間っていうのは大体どのぐらいなんですか？
YouTube が一番使ってますよ。だから
一番使ってるんです。
そうですそうです、うん、だから一番最後にやろうと思ったんですよ、人生の。要するに他の事業が全部やった上で、じゃあ自分の時間の取られるやつを最後に持ってきてるっていう、そういう感じなんですよ。
なるほどですね、はい、例えばその1日の割合なんですけれども、プライベートとビジネスといったら何パーセントずつくらいの、
ビジネスが90%ぐらいですか？
本当ですか？
で残り 10% が麻雀ですかね。
え、
麻雀
家族サービスとか。
家族サービス、ごめんなさい、入れてなかった。
入れてください。
それ、それは合間に挟んでます。
合間
ごめんなさい、まあ、1日で、うん、まあ、普通の日は大体東京にいるじゃないですか、
うん、でそうですね、東京と関東と関西を
往復してるんですね、
うん、1週間ずつ。
いや、3分の2ぐらい東京で、3分の1大阪なんですよ。
なるほど。じゃあそっか、
なんで少なくとも3分の1以下ですね、うん、家庭のことに関しては。
そこは本当に皆さん興味のあるところだと思うんですよね、うん、そのビジネスの成功者がどういう割合で、うん、プライベートと、うん、あー
今でこそそうなんですけど、それこそ今もう子供がもう中学生になりかかってる状態で、ほとんどもう一番上の子なんでも23歳で僕孫いる状態なんで、
いやそれがすごいですよ先生。
43歳で孫できちゃいましたけど、
いや何でもねやることが本当にねびっくりすることばかりなんですよね。
スピーディーなんですよ人生が。
もっと早いですよね。
俺もね早くやれ、物事早くやれ早くやれって子供たちに言ってるんだけれども、
そうなんでも今100年時代ですからね、長いですよね。まだあと倍以上竹野社長だったら
死ぬか分かんないですよ、うん、まあ、
いやその、ね、全然時間というものは本人のこのね主観で決まるの、うんうん、客観的な時間というものがあるんじゃなくて、ね、はい、客観的にこのようにカッカッカッカッと時、うん、この時を刻んでるんじゃなくて、うん、主観的なものな、うんうん、これ早くやったらどうなるかっていうことになると、一人一人の人生の持ち時間が多くなるってことなんです実は。うーん、遅くやったら持ち時間が少なくなっちゃうんですよ。
そうです、その通りです。
その通りです。
だからなるべく人生っていうものは濃くしようと思ったら物事は早くやれなんです。
うーん、うん、
でも実はゆったりしてる人っているじゃないですか。
います。
ゆったりしてゆっくり物事を全部ゆっくりの方、あの人たちは普段からの僕たちの1時間よりも時間長く感じてるんですよ。
そうなんです。
だから逆に辻褄合うんですよね、うん、だから人生の納得度は最終的には変わんないかもしれないですね。僕たちはせっかちだから時間も早く過ぎてるように感じてると。確かに。でもゆったりした人たちは全てがゆっくりだけども時間長く感じてるんで、ーはーはー、トータルで80歳まで生きたら同じぐらい生きた感覚にはなるかもしれないですね。
すごい論的な考え方ですね。
結果が残る方としてはやっぱりせかしてね動いた方が
チャカチャカした方がすごいな、面白いですね、うん、リラクルの株を売却した後なんですけど、そのお金270億円、まあ、どのように使われたんですか。まあ、税金とかもちろん抜かれてね、あれですけれども。
そうですね、100億ぐらいしか手元に残らなかったんですよ、はい、で結局僕でもほぼ投資に回してて、僕お金ないです今、うん、本当にないですね。多分貯金通帳には1億ぐらいの残高しかないんじゃないでしょうか。
でも投資、いろんな事業に投資して、
まあ、いろんな事業に投資をしてますね。
いろいろね、はい、これから発展するっていうことですもんね、うんうん、はい、最後の質問なんですけれども、これから手掛けようと思うビジネスはまず自分で現場に出て体験してみるのでしょうか。
あ、もう全部体験は
絶対に
大体しますね、はい、要するに経営者の方で事業だけに投資するっていうとやっぱり失敗しやすいんですよ、はい、で自分でブラッシュアップできる力が自分には持ってると思ってて、はい、で逆に言うと例えばね、自分が知らないことって人に指示できないわけですね、うんうん、なんでこうした方がいいよも言えなくなっちゃうじゃないですか。だから例えば現場の人が店長とかもしくはその現場の社長とかが、こっちの方がいいんですって言われたらそれに従うしかなくなっちゃいますよね。そこに反発できなくなっちゃうと、うん、僕は現場を知ってると、いやいやそんなことないと、僕がやった時はこうだったんだからできるはずだって言えるわけなんですよ。
なるほどですね。
それが大事なんで必ず出ます。
はい、新しい事業をするときにでもその投資した先の人の方が知識があるケースの場合もありますよね。
ありますね。
ヘッドハンティングじゃないですけど、もっと、
はい、
それの知識に追い抜くことってなかなか、
追い抜くとかは考えないですけど、新しい発想が僕だったらできると。 うん、やっぱ職人さんが多いんですよね。例えば松江区のサロンだったら松江区のことしかやってないとか、それこそ美容室だったら美容師さんでもうそれしかやってないわけじゃないですか。でも僕っていろんな事業の情報を今まで見てきてるんで、その人たちで発想できないことが僕には絶対できると思ってるんですよ。
なるほど。でもその発想ってやっぱりアイデアですから、当たるか当たらないかってわからないで、うん、もし反対された場合、店長とか、まあ、任せる人にそういった時はどういうふうに、
ね、反対される時にはもうそれ論理的にちゃんと話せるかどうかなんですよ。例えば一回やってみようって、うん、でそれで間違ってたら僕が間違いで構わないから、やって損じゃないよね、これをやることによってお金もかからないと、もしこれでお客さんが倍になったらどうするっていう話をするわけですよ、うん、
なるほど、
あ、じゃあやってみましょうか、うん、でいいと思うんですよね、
うん、
だから結局は説得力だと思うんですよ、うん、まあ、リーダーシップっていうのはそういうことなんで、うん、僕はそのリーダーシップもずっと磨いてきたんですよ、うん、やっぱり小学校、うん、中学校から、
うん、
もう学級委員長には手を挙げてすぐなりますし、掃除も率先してやるし、うん、あの正しいと思うことは全部僕がやりますよっていう、サッカー部のリーダーもやってますし、うん、だからリーダーシップっていうのはそういう小さい頃からしか身につけられないと僕は思ってて、相手の気持ちをいかに考えてどういうふうに話したら良いのかっていう心理学も勉強してるんで、
すごいですね心理学、
それがすごく大事なんですよ。だから説得できない社員なんてこの年になったらいないです。20代の前半はいましたよ。20代の前半で 3,40 の人を使わないとダメな時にやっぱりすごい苦労しましたよ。
そうですよね、そうですよね、いや素晴らしいですね、ありがとうございます、
はい、
いや本当勉強になりました。
いえいえとんでもないです。
さてここで竹内社長からお知らせがあります。
はい、私あの無名の男がたった7年で270億円手にした物語という長いタイトルの、はい、本を出してまして、はい、まあ、これが本当にアマゾンでも口コミが本当 4.2 以上あって、まあ、800件ぐらいあるのかな、500件以上は多分口コミ入ってたと思うんですけど、もうすごく評判が良くてですね、はい、かなり売れてる本で、まあ、主婦の方とか女性の方でも読みやすくて、もう主婦の方でもモチベーションが上がったとか、
はい、
すごく面白かったですという意見をしょっちゅういただくんで、うんうんうん、まあ、ぜひ読んでいただきたいなって思います、
はい、
難しいこと書いてないですから。
わかりました、はい、ぜひ参考にされてみてください、
はい、
今日の
あともう一つごめんなさい、
はい、どうぞ
いいですか、
どうぞどうぞどうぞ大丈夫です。
厚かましいですけど YouTube でやってますんで、はい、
そうですよね、
はい、非常識な成功法則っていう YouTube やってますんで、そちらも、ね、多分かなり面白いんで、はい、ぜひ見てください。
無料で相談というかスパチャみたいなものも相談もやってたりとか、
無料で事業相談したり人生相談を受けたり、まあ、今半年ぐらいで8万人以上は登録者いるんで、
半年で8万人すごい
ですよね、広がった
10人ですね、最後ね YouTube
は
い、ぜひ皆さん YouTube でもチャンネル登録の方をお願いします。
お願いします。
今日のゲストはカリスマ経営者の竹内幸宏さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室、
今夜も番組のテーマソングチアーソング、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう、生きることのすべてが あなたの瞳。